山田真帆のヤッホーシネマ。足元を流れる見えない水。不安。あの頃、あなたはわけもなく不安だった。まるで暗い海の上を漂うイカダのようだった。あなたはどこかに落ち着ける居場所が欲しくて、何でもない話で笑い合える相手が欲しくて、ある男性と暮らし始めた。あなたはまだ知らなかった。結婚がどういうものかを。漠然とした不安は、誰かと一緒になっても消えることはないということを。その頃、あなたは日記をつけ始めた。冒頭はこんな言葉から始まる。たまに世界が遠くに感じる時がある。すべてが漠然としてしまって、自分のやることなすことすべてが見当違いな気がする。私は一体ここで何をやっているんだろうと思う。今朝はそんな風に方向を失った船みたいにぼんやりしていた。こうして始まった結婚生活は2年と少しで暗礁に乗り上げることになる。富士壺。人生にはそれ以前と以後では全く世界が変わってしまう分水嶺のような時がある。33歳にしてあなたは初めて疑うという感情を知った。それは細かくて真っ白な富士壺が心臓の周りにびっしりとこびりついたような感覚だった。もともと不安定だった足元の地面は、急に底なし沼のようにあやふやなものになった。また、あなたは自分の中に暴力があることも知った。ポケットにダライラマの思いやりのある生活を忍ばせ、今日一日良い人であろう、微笑みを絶やすまい、と決意するのに、一旦、抑えがたい感情が津波のように押し寄せてくると、何もかもを根こそぎになぎ倒していくのだった。もう何も壊したくなくなると、あなたは握り拳を自分の頭に振り落とした。ある夜、鏡に映った自分の顔を見てあなたは思った。まるで般若のお面みたいだ。このまま私は狂うのかしら。あなたは富士壺で覆われた心臓を抱えて、また真っ暗な海の方へ飛び降りた。後悔。言葉は残る。いい言葉も悪い言葉も。だからとても気をつけて使わなければいけない。それなのに、あなたはある人に向かって言った言葉が今も忘れられない。それは不真面目なんかじゃなくて弱さです。そういう弱さは周りの人を傷つけます。あなたが放った言葉の矢はそのまま戻ってきてあなたの体を貫いた。その見えない矢は何年もの間、あなたの体に深く刺さったままになった。死の棘。その頃、一冊だけ読んだ小説があった。作家、島尾敏夫が自身の結婚生活をもとにして書いた死の棘という小説だった。主な登場人物は、夫の敏夫と妻の美穂。 そして幼い息子と娘。一家は崩れかけの平屋に肩を寄せるようにして暮らしている。敏夫と美穂は戦時中に恋に落ち、一度は心中を誓ったものの、死を覚悟したまま戦争は終わってしまう。死んでも一緒だ、という苦しいまでの一体感と緊張感は、平和が訪れることで宙ぶらりんになってしまった。そのまま二人は淡々と結婚生活を送るが、やがて破綻がやってくる。まるで近すぎた二つの惑星がお互いを燃やし尽くしていくような壮絶な記録が収められていた。そのような世界があるということをあなたは想像もしなかった。そこはまるで足の下を音もなく流れる暗渠のような世界だった。あなたはもうどんな出来事も白黒はっきりつけられなくなった。どんなにひどい悪を見ても人間のやることじゃないと切り捨てられなくなった。一人の人間の中にはあらゆる可能性の種が眠っていること。その種は周りの環境によっていぶされ形をなすものだということをあなたは知ってしまったから。死の棘を最後に、それから何年もあなたは小説を読まなくなった。一人、ある冬の夜、ドラマの撮影を終えて帰ってきた。台所の明かりをポツンと一つだけつけて、少し迷ってから、もらってきたロケ弁を書き込むようにして食べた。ご飯を半分だけ残して殻をゴミ箱に捨て、寂しくない、とつぶやいた。いつまで一人で暮らすのだろうと思い、死ぬまで、という言葉を急いで払いのける。明日は10年ぶりの寒波だという。布団に入る前にふと思い出して映画死の棘を見た。以前一度手に取った時には辛くて途中で止めてしまった作品だった。死の棘の中の敏夫と美穂は相変わらずどんなに夫婦喧嘩が壮絶さを極めてもお互いから逃げようとしなかった。自分の身も相手の身も燃やし続けながら、どこまでも突き進んでいくのだった。そして最後には、これでやっと心中できますね、とでも言いたげな穏やかな表情をして、二人で狂気の世界へと消えていこうとしているかのようだった。そんなにぴったりと身を寄せ合って寝てはいけない。そんなに息ができなくなるほど相手を問い詰めてはいけない。人と人は決して一つにはなれないのだから。と、今の私は思う。それでも、映画の中で、二人の人間が命がけで一つになろうとする様は、近寄りがたいほどに美しく、どこか滑稽で、とても悲しいと思った。見えない水。死の棘という言葉を聞くと、今でも足の下深くを音もなく流れる水のことを思い出す。それは私をひどく落ち着かない気分にさせる。その見えない水の存在は、もう一つのあったかもしれない世界を思い出させるからかもしれない。夜の台所で冷たいお弁当を食べるとき、真夜中に目が覚めてこれからの人生を思い、長いなぁと漏らすとき、ふと確信がなくなる。 私は乗り越えるべき何かから逃げ出したのだろうか。それは宿題として残っただけなのだろうかと。わからなかった。問いは問いのまま暗闇に消えていった。その夜、私はずっと封印してきた日記を開いた。2013年11月17日。たまに世界が遠くに感じる時がある。すべてが漠然としてしまって、自分のやることなすことすべてが見当違いな気がする。私は一体ここで何をやっているんだろうと思う。今朝はそんな風に方向を失った船みたいにぼんやりしていた。隣で話しかけてくる彼の声も私は霧の中から聞いていた。それでも一日は始まって、私たちはベッドを出て服に着替えた。コーヒーが飲みたかったけれど、あいにく豆を切らせていた。彼が、じゃあ自転車で隣の駅まで行こう、と言って二人で外に出た。天気が良くて気持ちのいい朝だった。まだ9時半だったので、図書館の1階のカフェは人が少なかった。私たちはそれぞれ雑誌を棚から一冊ずつ選んできた。ランナーズとボナペティ。マラソン好き？と彼。ううん、と私。マラソン嫌い？と彼。うん、と私。それから、イエーイとハイタッチした。なんだかおかしくなって、ちょっと笑った。彼が持ってきたボナペティという海外の料理の雑誌を二人で見た。カリフラワーやザクロを使った面白いレシピがたくさん載っていた。お皿も盛られている野菜たちも幸せそうで美しかった。10時になって彼は仕事に行き、私はそのまま図書館に残った。高山直美の料理を読んだ。それをしている自分が好きか、野菜の気持ちになる。彼女の短い文章の一つ一つが心に染みた。こんな風に思っているのは私だけじゃないんだ、と思った。それだけで世界と少しつながった気がした。夕方、隣町まで彼の買い出しに付き合った。行きつけの小さな店にスパイスとお米を買いに行く。電車の中から空を見た。小さな雲が二つぽっかり浮かんでいた。あの雲アヒルみたいだね、かわいい、と彼が言った。昔はこの電車の窓から富士山が見えたんだよ。久しぶりに文章を書いている。彼は10時過ぎまで帰ってこない。台所では鶏ガラスープがコトコト煮えている。野菜のスープを作るのだ。今日食べなくてもいい。ただなんとなくこういうことがしたくなったから。鍋の煮える音を聞きたいからスープを作ったっていいんだ。自分一人のためだけじゃないご飯を作るということを始めている。すべての女は生活の匂いがして悲しいと誰かが言っていた。だとしたら、例えば10年後、私はどんな匂いのする女性になっているだろう、と思った。